堤恭平の世界っていうのはいつ発行？
確か98年だったと思うんですけど。
なんで堤さん
は、まあ、小学生の時は普通に歌謡曲って好きじゃないですか、
うんうん、
中学校になって今度友達とかから吹き込まれて洋楽を覚える、うんうんうん、始め聞き始めると、そういう歌謡曲がかっこ悪く見えてくる。でそんな時に、ある人から堤恭平ってすごくいいんだって言ってそのテープをもらったんです、
うんうんうん、いつぐらいの時ですか？
高校ぐらいですね。高校1年か中学3年かぐらいだと思うんですけど、でそのもらったテープにその年代順でこうクロニクルで入ってるんですね、恭平さん の, その作品が。聞き終わってかっこいいなと思ったんですね。一人の人間がその歌詞を歌ってる人たちの後ろにいて、でフィクサーっていうんじゃないですけど、特に恭平さんの曲っていうのはその時アメリカとかイギリスで流行ってる洋楽をこう消化して、うん、でそれを歌謡曲に変換して歌わして、それがしかもヒットして1位とか2位になったりするんですね、うんうんうん、今までバカにしてたものが急にかっこよく見えるっていうその価値観の変化がまずすごく刺激的だったんですよね。堤恭平さんの作品って必ずフックの部分があって、
フック
っていうかですね、ここはすごいぞっていう部分が必ず一箇所あるんですよ。それがサビだったりイントロだったり感想だったりするんですけど、全部聴きたくなってで集め始めたんですよ。で中古レコード屋さんに行ってそのシングルとかどれが堤恭平かわからないので、うん、出して裏を見て作曲者を見て堤恭平だと買うっていうのを始めて、で東京に行くともう中古レコード屋さんっていうのがもう死ぬほどあるわけですよね。でもひたすら買うっていう。
その一番古いのはいつぐらいからスタートするんですか、その堤さんのレコードが残ってるの？
あ、それがですね、一応せっかくなんで行ってきたんですけど、
66年って
そうですね、66年が一番最初ですね。でその頃はまだカラーレコード会社、日本グラムフォンっていうところですか、の社員、洋楽部の社員で、だんだん出していくうちにこれは大丈夫だっていうことで、そこを辞めて作曲になっていくんですけど、今一番最新のヒット曲は、中川翔子の素敵アラモードっていう CM のソング、
ショコタン
です。それがすごいんですよ、常に最新でしかもすごいいい作品を書くんですけど、携帯の、イメージソングで仲間由紀恵とダウンローダーズっていう、
ああはいはいはい、
こう今ダウンロードって言うんですけど、あれも堤恭平、ね、
おいくつなんですか今？
1940年生まれじゃないですかね。
ああ40年って70ぐらい。この人その音楽の専門教育を受けてるんですか？
小さい時はピアノをずっとやってたから、
はい、
大学行ってジャズとか好きになって、ずっと見ていくとだんだんこう知ってる曲がバンバン出てきて、あこれもこれもっていう風になっていくんですよ。サザエさんの曲そうですよ。
サザエさんも？
お魚くわえたの堤恭平ですね。
あそうだった。
でそれやってるうちにまたじゃあこれもう30周年からもうすぐだし、本出せばいいじゃんっていう人がいて、企画書だけ作りなよっていうことで作って、でアポ取ってもらって会いに行って、出そうよって、あこんなことでこう本って出るんだっていうかですね、その時もすごいびっくりしたんですけど、それからはもうひたすらデータを集める毎日。
コロナ禍でどのくらい持ってるんですか？これ2600曲入ってますか？
多分3分の1以上持ってると思います。でもやっぱり本当にレアなものっていうのはもうどう探しても見つからないんですね。レコード会社はもちろん当たって、そこにもない、で国会図書館は当たって、国会図書館で大体見つかって、そこでもないものっていうのはもうマニアのマニアを探していくしかなくて。
堤恭平さんにはお会いになられたことあるんですか？
直接会ってないんですけど、間接的に聞いてもらったりとかして、で本人は自分が作ったものに関してはあまり執着がないんですよ。でそれがすごいっていうか、大河音楽やってる人っていうのは好きなものに追求していくじゃないですか。で恭平さんの場合まずはヒットなんですよね。ヒットさせることが楽しい人、レコードの買い方がすごくて、棚のここからここまでくださいっていう感じで買っていって、で1週間に1日はもうレコードを聴くだけの日っていうのがあって、そこでその最新のヒットしてるものをひたすら聴いて、で自分の中でそれを蓄積して、でそれを変換させていくんですね。
なるほど。その高波さんがこれが一番好きだっていうのはあるんです
南沙織さんの、南沙織さんのアルバムの中に入っている、美しき誤解って曲があって絶対知らないんですよ、誰も知らないんですけど
確かにこうよく知ってる顔が並びますよね。
そうですよ、中山美穂にしろ、田原俊彦にしろ、あの近藤真彦にしろ、ヒット曲って全部だから小平さんなんですよね。
お兄さんが
兄がまずピッチカード5っていうバンドに、
ピッチカード5、
そうかそうか、そうですね、
そういう音楽、
高波圭
太郎です、ね、
圭太郎、
いや次京平 の、 そのテープくれたのは兄だったんですけど、
あ、そうですか、
そうやってあのいろんな影響を受けましたね、
何歳違うの、お二人兄弟、
そうです、二人で9歳違います、
ね、9歳、仲さんはどうです
か、仲いいです
お父さん
字はよく書くんですよ、筆で、だから小倉屋のそのディスプレイとかずっと親父がこう書いてますね、なんかもうなんかのポスターの裏使ってバーって字書いて写真ペタペタ貼って、それでなんかこう即席で作っちゃうっていう。
今おいくつぐらいですか？
76ぐらいじゃないですか、
ね、お父さんの影響はどういう風に受けてるんですか？
もう父はそのオリジナル命の人だったので、その人の真似をするなっていうことだけをずっと言ってて、それはすごく自分の中にあるかもしれないですね。その
やっぱ歴史の中でご自分の一番の、まあ、ご自分のなんて言いますか、あのものを考えるときのベースになるわけ
ですか？なってるかもしれないですね。ハンカチョの世界っていう本があって、おっぱらいっていう経があるんですよね。こっから出てけっていう、で戻ってきたのを見つかると、そのおっぱらいよりももっと上の刑を課せられるっていうやつですね。でその中に持ってたエピソードが、そのある罪人がその模擬から外におっぱらいされたんですよ、でその直後にあの夕立が降ってきたんですよ、でわーっと思ってその罪人がその木の陰にこう入ったら、それがそのおっぱらい線の手前だったで、それしたら島流しになっちゃったっていうエピソードが、
その歴史に興味持つようになったのは何でです
か？東京に出て向こうで暮らすようになると、地方の人が多いんですよね、飲み会になると田舎自慢になるんですよ、うちの田舎はねこういう武将がいたんだみたいな話になって、でその時に僕に田舎自慢が全くできなかったんですね、これダメなんだ、僕一冊ぐらい読んどかなきゃダメだなって言って、で神田に行って、あの古本で100円でですね、長崎って本を買ったんですね、でそれで面白くなっちゃったんですね、で自分が普通にこう通学してた場所でを勝海舟が歩いてたみたいなことが書いてあると、なんか長崎ってすごいんじゃないかと思い始めて、それでなんかもうコンプレックスだったのが急にそこであの知識局に変わって、でもう片っ端から長崎の本を読むような、
なんかさっきのパターンと一緒ですね、この堤京成さんと、カパッとはまると言っちゃうっていうタイプ、
なんかその全然嫌いだったものが好きになるっていう、その価値観が変、こう変えられた瞬間がたまんないんですよ、
たまんない、長崎の歴史の中に登場する人間の中で一人だけ会えるとすれば誰に会いたいですか？
上野彦馬ですかね、その写真の祖の祖って言われてる人なんですけど、彼は、あらゆる人と会ってるはずなんですね、その坂本龍馬とか伊藤博文とか、徳川慶喜とか、明治天皇は違うか、もうあらゆる人に会ってるんで、そういう人たちの話が聞けるかな、幕末のロブスターの話が聞けるかなっていう意味では彦馬がいいかと。
どうですか、
アレッサンドロ・ファリニアーノですよ。
ファリニアーノ、
ファリニアーノ、アレッサンドロ・ファリニアーノ、日本史を作った男ですね、美術館巡察士ですね、彼が日本に来て臨床少年施設を計画して送って、でその結果、まあ、あのその数十年後に、1600年代初めの方でキリシタン近世が本当に現実化していって、で島の乱が起こって鎖国しますよね、元々作ったのはファリニアーノですよ、だから日本史を変えた男なんです
ね。長崎に帰ってこられて何年になるんですか？
2003年です。
それで巣も竹松やられた。
そうですね、それであ
のコンセプトを作ったのは誰ですか？ご自分で。
そうですね、あの父があの、まあ、長崎帰ってこいと、うちの親父の姉がそこの今の場所で長崎奉行所っていう名前で土産物屋をやってたんです。でもうおばもその年だからそろそろ、あのいいから、そこを使って何かやっていいから戻ってこいっていう、そういう餌があったんですね、でやっぱりこう 一条の主みたいなもちょっと憧れみたいなものもあって、うんうん、自分の店が持てるのかみたいなものがあって、うんうん、でもともとその長崎奉行所っていうのがあの場所が長崎奉行所があった場所なんで、うん、長崎奉行所っていう名前をつけて土産物をやれば成功するっていうそのワンアイデアで親父が買った場所だったんですよ。でなおかつちょうどその長崎にハマってた時だったので、うんうんうん、でこんな面白いっていう感覚をどうにか商品に注入できれば、うん、商品になるんじゃなかろうかみたいな、うんうんうん、で長崎雑貨っていうコンセプトを思いついた瞬間にもうなんか根拠のない自信みたいなものがあって、うん、これも絶対 OK だっていうふうに思って、うんうんで、じゃあ帰るよみたいな話になっちゃったっていう勢いでした
ね。奥さんの向こうの方ですか？
妻は沖縄出身なんですね。石垣島です。
お
で、まあ、東京で知り合って、その知り合ったのがこの堤恭平がきっかけでですね、その堤恭平の8枚組の CD を出す、うん、その会社にいたのが妻なんですね。
お
そので堤恭平の担当だったんですよ。
お
その10年前にグラバーは映画化されるはずだった。
そうそう
そう、うん、でそれがしかもハリウッドでね。
ほうほう。
でその原作を書いたのがそのマッケイさんとそのもう一人人
ほうほう
アラン・スペンスって人がいて、
あれ
で
知ってる
知ってます。
あった。
それをもうハリウッドに持ち込むだけの状態になったんだけど、うん、ハリウッドに持ち込もうとしたらハリウッドでラストサムライをもう作って決まってて、
うん、
で時代とかいろんなものが被っちゃうんで、うんうん、こっちが飛んだしちゃったんですグラバー。
なるほど。
その時に決まってた俳優さんが若い時のグラバーをイワン・マクレガーで晩年をねショーン・コネリーって決まってしまったんですね。
確かグラバーがね女性の話がないのでつまんないって話してました
よね。それ誰と話して
た？いやその映画化の話はできないまだ脚本ができる前だったんですけどね。長崎来たの、ロケハン来たんですよ。
ああそうなんですか。
でもグラバーやってらっしゃる。
ちょっとグラバーも今
グラバーの評価ってどうなんですか、うん、
影のフィクサーでフリーメイソンでみたいなこと言ってるけど、いわゆる普通にただの商人なんですよね、うん、その商人がそのすごく冒険心あふれる商人で、実際行ってみたら制限が強すぎて貿易あんまりできない薩摩とかそういうところがコンタクトしてきて、でこの人たちとを強くしていけば徳川だけのオンリーじゃなくて合議制っていうんですか、各藩の合議制で決まっていけばこの貿易の変な制限が解除されるだろうっていうんで薩摩とか長州とかにどんどん手を貸していく。幕府は幕府でその中の合議制の一人としていていいから、だから幕府にも武器を売ってるんですね。
だから南北戦争が早く終わったんですって、予定よりも、
うん、
で結構武器が余ったんですって、
うん、
余った武器に目をつけたのがグラバーなんですよ、
うん、
で龍馬を使ってそれを売り込み出したわけです、
うん、
そういう単なる商人なんですよね、グラバー。
政治好きな商人なんですね。でしかもその政治好きっていうのはその自分の商売につながるから、はい。